皆さんこんにちは、トアです。今日はドイツで大規模なストライキが発生ということで、欧州株式市場や通貨ユーロといったところを絡めて金融マーケットの視点で解説していこうと思います。本当に毎日いろいろなニュースが出てきて飽きないんですけれども、まあ今日もね、大変なニュースということで一緒に見ていきたいと思うんですけれども、ドイツで賃上げ求めるストでほとんどの公共交通機関止まるといったようなね、ニュースが入ってきてます。で、今回そのストライキを起こしたのが、労働組合、公共交通機関に特にお勤めの方が多くてですね、鉄道だったり、空港だったりといったところが、もう本当に動かないというですね、こういう状況になっていると。これ鉄道の写真ですけれども、誰もいませんし、こちら空港にも誰もいないといったような状況になってるんですよね。日本ではあんまり見ないなという印象なんですけど、フランスの年金改革デモに加えて、こういった動きもドイツで出てきているといったような状況です。で、こちらドイツ統計局のホームページなんですけれども、2022年度のドイツの経済状況の、サマリーが載っていまして、経済成長マイナス 0.4%、インフレプラス 8.7% ということでね、いや、これでどうやって生活しろっちゅうんだっていうようなところで、やっぱりストライキが起こってるんだろうなというふうに感じます。で、少し株価と為替も見ていくんですけれども、こちらが市場にぎわせていましたドイツ銀行の株価でして、今 9.79 ドルというところで、昨日は少しこう、反発したんですけれども、まだまだ、何でしょう、1月から見れば上値重く推移しているといったような状況が続いています。で、通貨ユーロに関してですよね、割と底堅く推移していまして、昨日も若干のじり高といったところで今、1ユーロが 1.08 ドルといったような水準で推移しています。はい。毎日ね、マーケットの目を通すと、世界でいろんなことが起こっていまして、で、そういった中で、例えば昨日だとイスラエルなんかでもね、司法制度の変更に伴うデモンストレーション、かなり大規模なものが発生したりしていて、世界中いろんなところで、きしみというかですね、ロシアによるウクライナ侵攻も全然終わっていませんし、本当になんかこう、なんて言うんでしょうね、こう、きな臭いというか、何が起こるか分かんないような、そんな世の中になってきたなというふうには感じています。で、そういった中でも、特に影響大きいのが、欧州なんだと思うんですよね。それは、なぜかというと、震源地のウクライナに非常に、ウクライナ、ロシアに非常に近いからということになるんですけれども、だから、やっぱり欧州については、昨日の話の続きにはなりますけど、日本になかなか情報が入りづらいということもあって、意識的にやっぱり情報を取っていった方がいいのかなというふうには思っています。で、ちょっとここからはね、マーケットの視点で話していきたいと思うんですけれども、まず今年のマーケットに関してどう見ていくかっていうことなんですけど、ヘッドラインに振らされる相場が引き続き続いていくと思っているんですね。で、それは何でかっていうと、世界中にこういろいろなリスクがあって、そこがこうポツンポツンとこう出てくるような相場をイメージしているということなんですね。で、もちろん全部がどこから出てくるのかっていうのが把握できてればいいんですけれども、なかなかね、やっぱ一人の人間で全世界を全てカバーするっていうのは、これは現実味がないので、どっから出てくるのかなというのを意識しながら、日々ニュースであったりね、世界の報道っていうのをウォッチしていく、こういう動きでね、あとはシナリオをこう想定しておいて素早く動けるようにしていくっていうのが一つは一番大事かなと思います。で、欧州という文脈でいくと、株式市場についてはやっぱり結構厳しいんじゃないかなっていうふうに見ていて、で、なんでかっていうと、一つはこういった形で公共機関が麻痺してしまったみたいなところでも、また1日分のその GDP とかって下振れ要因になるわけですよね。こういったこともあるんで、基本的にはネガティブに見ているというのと、あとは政策金利のね、引き上げとかっていうのもかなり急ピッチで今ユーロ進んでいまして、 3.5% ぐらいまで上がってきてるんで、このネガティブ金利から 3.5 まで上がったっていうところの経済への負荷っていうのが、欧州銀行の株価を押し下げるんだろうなっていうふうに見てると。で、通貨ユーロっていうところでいくと、 こう綱引きなんですよね。そのネガティブな話題がありつつも、結局金利水準としては上がっていってしまって、でアメリカのドルがどっちかっていうとこう利下げ方向にね、傾いていくであろうということを考えると、ドルとユーロっていうその世界の2大通貨においてユーロの金利の方が高い時期っていうのが、まあ時期に来るだろうみたいな見方になってしまっているんで、まあ、ちょっとそういったところでね、若干こう底堅さが出ているというところなんですよね。ユーロをこう積極的に買っていきたいっていうふうに別に投資家も考えてるわけじゃないんですけど、まあドルとの比較で、まあユーロは上がりそうだなみたいなふうに見るのがね、ちょっとこう底上げ要因になってるなっていうふうに感じるところです。はい、本日は以上となります。よければいいねやチャンネル登録などよろしくお願いします。ではではまた。